このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
今日は爽やかに明けましたが今日は賑やかなところにいててね、ちょっとね気が重いのであるよ、
まあ、少し遠くで人の声がしてますが、
はい、いいでしょう
か、ね、気にしないことにしましょう、
はい、気にしない
大きい声で喋りましょう、僕らがね、はい12月ですよ、12月、
いよいよとね、
もうね早いですね、
本当に急に寒くなっちゃったりして、うん、
ね、うん、で何、オミクロン株ですって新型のコロナの変異株、
何、もうちょっとゆっくり言ってみたいな なんて言ったみたいなね、いろんな株の名前がねどんどん出てきてますが、うん、なんか
ギリシャ文字の順番につけてる名前らしくて、
ああそうなんだ、
で、その次なんか予定のものが、あ、新とニューに似てる音で、新型コロナに新ってつけたら話がややこしくなるから飛ばそう、
新株
飛ばそうっていうことになって、その次飛ばした言葉がなんと習近平さんの習と同じでこれはまずいやろ
という、これもねいろんな ね
ということで WHO は気を利かして2つ文字を飛ばして、うん、オミクロンという、
あ、これはどこの国の方も不快な思いをせずに済むのでしょうかね、まあ、
ちょっと知ってる人にはいなかったんでしょう、少なくとも、
ミクロン、
ミクロン株どうなるんでしょうね、抑え込めるんでしょうか。
そんな中ではありますが、山口さんは元気に畑仕事を、
そうそう、私ね今週は畑のことだけですね、じゃがいもを植え付けようと思いましてせっせと掘り返しま、あの土を掘って、
はい、
元肥を入れて、
うん、
酸性度の調整をして、
うん、
で、ちょっと1週間ほどナイロンをかけて消毒をして、来週ぐらいから植え付けかな、で、あと植え付けてる面倒豆に風邪よけのネットを張ったり、からね、収穫は大根、レタス、白菜です。
私この間初めて知ったんだけど、シカ、
うん、
さんってレタスだけ食べないんですって、うん、
鹿
出ました、鹿、
奈良の鹿はレタスを食べない、
奈良の鹿に関わらず鹿さんって、
あ、そっか、奈良の鹿だけじゃない、ね、レタス食べない、
うん、
どうしてかな、
なんでかというとね、レタスはね、キク科なんですって、知ってました山口さん。
いやいやいや知らなかった、キク科の、キク科、キクを食べないのか、
そうなの、わからない、春菊は食べんのかな、
いやそのパターンからいくと食べないでしょう今度聞いといて、奈良に行ったら、
あのね、奈良のね、シクラメン農園をされている、太田さん情報でした。
そうですか、それは知らなかった、もう私も今もうものすごい丈夫なレタスができまして、外葉のバリッバリのパリッパリの、
レタスってこの時期なんですか、もう終わり、
今ちょうど
高原野菜ですよね、
うん、生じゃ食べられないぐらいなんで、ちょっと炒めてね、
ほう、
食べてます、
はい、
まあまあそろそろ冬になるともう作業はお休みかなと思いながら、
はい、寒くなってきたのでね、もう風邪をひかないように作業してくださいませ、
そうですね、
はい、いつか、あの食べれる日を夢見ております、
はい今週はねゲストありですよね、今週も、
はい、そうですよ、はい、
今日はちょっと川柳、川柳たしなまなんですけど、
あるあるかな、楽しみにしていただけたらと思います、楽しみたいと思います、
はい、はい、
はい、今回のゲストは、川柳の
神田真さん
川柳の神田真さんでいいんですか、
はい、こんにちは。
こんにちは。
ちゃんとご紹介すると、はい、ロービジョンブラインド川柳コンクール事務局の株式会社ミキにお勤めの神田真さんです。
メガネのミキですか？
です
ね。あの東京に行くとメガネのパリミッキーってなるんですけどね。
あれ
そうですか。はい。まあ、そうなんです。あの関西で流れ、あでもネットで全国流れますね。
うん、はい、そうなんです。
はい。
東日本に行くとパリミキですね。
はい。川柳コンテスト？
まあ、これはすみません。コンクールは、主催者はどちらなんですか？会社ですか？
株式会社ミキでさせていただいてます。
そうなんですか。
はい。
なるほど。で、なんか神戸で毎年、はい、表彰式かなんかやっておられますよね。
え、コロナでできなくなりましたけど、はい、実はこのコンクールの作るきっかけはですね、ネクストビジョンがそのビジョンパークを立ち上げるにあたって、そのビジョンパークで何かイベントできませんかっていうのがこう入ってきたんですね。
は
い、
あ、はい、あ。
で、私は別に川柳が得意なわけでも何でもなくてですね、ただ、言うと、網膜色センセーションの患者会である JRPS 神奈川で、ちょうどその頃、ロービジョン川柳っていうのをね、やってまして、うんうん、で、こう、結構皆さん面白い川柳をやってたんで、
知ってる。
はい。それで、ビジョンパーク、で そのイベントの企画にこういうのどうでしょうかって提案して、そしたらまあいいですねっていう話になりまして、でまあネクストビジョンさんに講演になっていただいて、で JRPS はもちろんですけど、まあ私の知る視覚障害者の関係の一応ちょっと線引きとして全国組織の団体ということで一旦させてもらってるんですけど、そういうところに協力団体となってもらってですね、川柳応募のご協力をいただきながら進めてると、そういった展開になってます。
なるほど。で今年で何回目ですか？
4回目なんですね。
4回目。
はい、そうです。ネクストビジョンが今回3歳になって4回目ってことなんですね。
そうそう。
ああ、そう、同じじゃないですね。はい。なるほど。そうですか。それで、今年はいつからいつ募集されるんですか？
はい。毎年これは一緒なんですけど、12月1日から1月31日まで。
まだなんですね。
年またぎで、はい。
ああ、ちょうどですね、今からですね、
はい、考えとかないと、
はい、
はい、
指折り数えて五七五で、はい、
なるほど。
一人でこれはいくつ応募できるとかあるんです？
はい、一応1回5句までっていうことにはさせていただいてるんですけど、はい、何回でも OK なので、
あ1回が5句まで、
はい、一度に5句っていう言い方か、一回に5句という言い方かね、はい、あれですけど、
まあ、一人については事実上無制限。
はい、無制限です。
そしてもう毎日5個思いつく方は、
そうですね、はい、ギネス挑戦みたいな。
いるでしょうね、どんどん湧いてくる。
いるでしょうよ、ね、うん。なるほど、制限はないんですね、数に制限はないので、はい、12月1日がスタートダッシュで、
はいはい、
そこに向けてもいっぱい考えておいていただいたらいいという感じなんですね。はいはい、川柳だから季語はなし。
季語はなし。はい。
ルールは。
なんかよくわからないんですけど。
話題はなくてもいいです。
あ、ごめんなさい。視覚障害にちなんでるっていうのはルールです。
なるほど、なるほど。
視覚障害ってそのものを表現しなくてもいいですけど、その視覚障害のことを読んでいただくっていうのが唯一のルールって言っていいでしょうかね。
はい、なんぼ可愛くても孫の話だけはダメよということですね。
そう、ちょっと視覚の話を絡めていただくということですね。
絡めていただいてということですね。はい、わかりました。視覚障害者、あるあるだからこそなんかわかるなみたいなことにしてほしいってことですね。
そうですね。あと、うんうん、このコンクールは視覚障害者だけじゃなくてですね、
はい、
お医者さん、医療従事者の方ですとか、はい、我々視覚障害者をいろいろこう訓練でね、生活、QOL 向上に導いてくれる、訓練施設の先生方、メディカルトレーナー部門という形にしてますけど。
いくつ部門あるんですか？メディカルトレーナー部門が、はい、医療関係の方。
はい、2つ目ですね。はい、1つ目は当事者 の、はい、見えにくさを感じている方部門が1つ目。はい、2番目が、その先ほど言いましたメディカルトレーナー部門。
うん、
3つ目が、いわゆる一般の方ですね、ご家族、ご友人、あとは、ガイドヘルパーさんとかはちょっとこちらのグループに入れさせていただいてて、
うん、
あと、 そういう技術開発をしていただくような方もこちらの方でということにしてますので、
はい、全部で3つの部門ですか。
はい、まあ、あと、とどめはですね、視覚障害者と全く関わりのない一般の方もここで応募してくださいということで、
で3部門、
はい、で去年あたりは結構新聞に載せていただいたので、一般の方が結構応募していただいてまして、まあ、そこがすごく良かったなと思ってます。
そうですね、
はい、
ちなみに去年どのぐらいの応募あったんですか。
去年は2610。
うわ
選ぶの大変じゃないですか。審査員は
選ぶのは、まあ、先生がやってくれるからいいんですけど。
あ、そうかそうか。
本田さんが大変なわけじゃない。
いや、私は大変じゃない。
集まるほど嬉しいと。
そう、集まるほど嬉しい。ただ、ね、なかなか医療従事者の方、本当コロナの関係でそれどころじゃなかったのかもしれないんですけど、メディカルトレーナー部門がですね、ちょっと数がなかなか伸びなくてですね。
なるほど。
今年はね、ちょっと落ち着いたかもしれないけど、去年の本当にね、はい、それどころじゃないでしたよね。はい、
そうですね。
ね、はい、昨日見た白杖ガール、
うん、すごかったとかね。センスの問題はありますけど、とりあえず5質問にはなったんじゃないですか。
白杖ガール。
私の
白杖ガール、なんとなく7に収まりそうだな。
白杖ガール、
ちょっと待ってください。
うん、
ここは川柳を作る時間帯ですか。
私知らなかったんですけど、なんかリズムが大事らしくて、5質問でなくてもいいらしいんですよね。
そうですよね。なんか、はい、切れなかったらいいんですよね。
はい。だから、なんか、正しくは、私最初、いただいた川柳をね、うん、5、7、5にこう、5でスペース入れて、7でスペース入れてってやってたんですよ。
うん。
統一するために。そしたら、うん、この第1回で、最優秀賞を取られた、山本進さん、この番組出られてるかどうか。
大阪の方、大阪じゃないよ、はい、関西の方ですね、
はいはい、かなり有名な方ですけど、うんうんうん、はい、あの方にちょっとお尋ねしたら、いやそうじゃないと、リズムだからって、そこはね、その読み手が自由に感じるんだっていうことで、うんうん、間は入れないのが本来だよってことを教えていただきまして、山本さんの川柳がね、きれいに五七五で切れないんでね、ちょっと質問のお電話をしたらそういうことを教えていただいたという、こういう背景です。
まあ、読みやすくリズムがつけばいいという感じなんですかね。
はいはい、そうみたいです。
なるほど。
ちょっと武田さん、大事なこと先に聞いてしまいましょうか。どうやって応募するんでしょう、うん、
あ、本当だ。
ブラインド川柳だとまず一番最初にヒットするので、
はい、ホームページで、
はい、
ブラインド川柳で検索してみる、
はいはい、うん、まあ、きちんとロービジョンブラインド川柳でやれば、川柳コンクールとすれば、うん、まず大体一番上にヒットすると思いますけど、
うんうん、
チラシなんかも配ってますんで、そこには QR コード載せてリンクを貼ってるんですけど、うん、まあそうじゃなくても普通に検索していただいてヒットすると思うので、まず、うん、第4回ロービジョンブラインド川柳コンクールのホームページに入っていただきまして、でその中で応募フォームがございますので、そこから入れていただくと。であんまりうまくできない方は事務局にお問い合わせいただくと、うん、それなりに対応させていただきます。
うまくできないというのは、
いや、
ホームページで探したりするのが、
それもそうですけど、意外とメールはできるけど、応募フォームの入力がちょっと難しいっていうケースがあるので、うんうん、
ファックスでしたいのですとか、
はいはい、
うん、
まあ、
うん、
ちょっとファックスもね、こちらの対応が難しいので、
展示で送りたいんですとか、
展示はこちらもお手上げなので、
そうです、
すいません、
メールまで、電話ですね、メールか、
メールがいいですね、まあ、電話でも、はい、電話はちょっと表に出してないんで、
ああ、わかりました。
電話出すとしたら私の携帯電話になっちゃうからもう大変になっちゃうんで、
そうだ、大変だ。そうするとホームページの中に、メールアドレスは載ってるんですか。
はい、はいはい、ございますので、はい、
分かりました。
ブラインド川柳、メガネの幹よりかビジョンパークの方が入り口分かりやすいんでしょうか。これってどうなんでしょうか。
ね、リンクを貼ってもらってますけど、でももうロービジョンブラインド川柳
行けちゃいます。
いきなり、
うん、なね、はい、いや、そっちの方が早いと思います。
はい、
そうですか、はい、はい、
お話ばかりもあれなんで、去年の作品を、ちょっといただいているので、
はい、たくさんいただきましたんでね、はい、とりあえず、 ランダムにもう私がこれがいいとか選んだんじゃないですよ、
はい、順番に、
いきますよ。マスク顔、うん、ますますみんな同じ顔。
なるほど、
ロービジョンだと。
せっかくね、
ありあり
だね、顔認識がね、いろんなものができてきたけど、うん、全く使えないというね、
うんうん、辛い時マスクの下で微笑んで、解説、人は幸せだから笑うのではなく、笑えば幸せな気分になれるのですと、ロービジョンの方が歌ってます。
そうそう、
ね、不幸じゃないですからね、不自由ですけど、
うん
う
ん、
あ、こういうのもありますよ、コロナ禍も声かけ止まらぬ駅ホーム、
うん、ありがたいことに ね、うん、
ね、本当助かります、
うん、
ね、
たくさんあるなこれ。
すいません、
コロナ禍車内放送丸聞こえ、私はね、皆さん喋り声が大きくて放送聞けないよと思ったのが、
うん、
最近はよく聞こえますって。
今、うん、あのね、窓が開いてるのでイヤホンでの声がちょっと 聞こえにくいっていうのが、
あ、なるほど、
ね、私は感じますけど、
うん、結構ね、ガッタンガッタンが結構ね聞こえてるような、
はい、風の音とかね、トンネル入るともうすごいですね、
あとお買い物の時のあのこう間を空けて立つのね、レジの前ね、うん、結構ありますね、生産時セルフ立ち位置分かりません、
分かりませんってなってるんですよね、
分かりません、
だからもし線をかけて、はい、
それからどこですか、
ね、読み方も重要なんですよ、山口さん、
分かりません、あ、これでもひらがなで書いてあったから分からなかった
そう、すいません、
ここ漢字になってたらいいんだね
すいません、
どこですか、列の間隔空きすぎて、あ、なるほど。
どこですか、列の間隔空きすぎて。
前の人がどこか分かんなくなっちゃうんです。
そうね、うん。離れるって言われるしね。
ね、私も実際やっちゃいましたね。割り込んじゃったんですね。
そうそうそうそう、怒られるんや、
うん。うん、割り込んだり割り込まれたりね。
うん、
いや、みんな怒ってますよ。私でも。もう一つ。
怒らんといて。
非接触。機器の普及が危機になる。危機になる。
機器の普及が危機になる。
危機は危機でね、非接触危機が増えたんですね。
はい。セルフレジ問題はね、ちょっとここのとこにわかに出てきてますよね、私たち
には。そうですよね、はい。あれだけでも困ってるのに、さらに困ることがなんか今ね、あるというのことを聞いちゃったので、
これもどうかな、
またにします
、在宅の自室に響く美咲ちゃん。
美咲ちゃん。
わかる人多いと思うけど、
美咲ちゃん。PC とかですね。
うん、美咲ちゃんって人工合成の声の名前ですよね、
はい、合成音ね、コーチシステムのね、美咲ちゃん、はい、みんな大好き美咲ちゃん、
ちょっと待って、それ訂正するコーチシステムの美咲ちゃんじゃなくてホヤの美咲ちゃんをコーチシステムが採用してるんです。
え、あ、そうなんですか。
そうです、ホヤですこれは、
でもまあ PC トーカーの美咲ちゃんだよね
そうですね、私もそういう認識しかなかったです、はい、
なるほど、コロナ禍にあってよかったサピエ図書館、
うん、
そうでしょうね、
はい、もう終わり
、はい、
いやいや大丈夫ですよ、
大丈夫、
うん、そんな感じですね、
うん、
で今年もたくさん応募をお待ちしておりますということなんですけども、これ言い忘れたとかってあります？
このコンクールは、まあ、先ほども申し上げましたけど、はい、3つの部門があります、視覚障害当事者の方々、いろんな、ね、視覚障害の方も、盲聾の方も、単なるロービジョン、ブラインドの方もいろんな方に、応募していただいてます。で、2番目がメディカルトレーナー部門ということで、お医者様ですとか、医療従事者の方、訓練講師の先生方と、で3つ目が、うん、いわゆる一般の方、健常者の方、ご家族の方、ご友人のこう応募部門と、まあ、この3つが それぞれ視覚障害者をこういろんな角度からですね、それぞれの立場で川柳を書いていただくことによって、それを通じてこうどういうんですかね、それぞれの立場の違いっていうのもこう感じていこうっていうのが目的の一つです、
うん、
あともう一つは、この川柳というのはこう短い言葉でこう表現ができますので、まあ、この川柳を通じて、世の中に視覚障害者っていうのを知っていただこうと、理解啓発をしていきたいと、まあ、そういった狙いもありますので、まあ、そういった視点でですね、ぜひ皆さんこのコンクールを、応募していただいて、 はい、また広めていただきたいと、うんうん、そういう思いがございますので、ぜひよろしくお願いします、
はい、これって特徴とかあるんですか、
はい、大事なこと言い忘れました、
はい、
あの症状をお出しします
症状
それプラス、はい、当社はあのメガネ店を経営してますので、当社の商品券最優秀賞は5万円と、
うん、
ネクストビジョン賞各部門賞は、すいません各3万円をあの副賞としてあのお出しいたしております。
商品券よかった、ネクストビジョン診察券ですって言われたらどうしようかと思った商品券なんですね、
はい、そうですか、
はい、
もう私川柳というとなんとなく笑いを取らないといけないような凶悪感のようなんですけど、それはなくていいんですよね。
まあ、あのそういうのもありますけどね、いや、まあうん、
なくてもいいですよね。
視覚障害を笑い飛ばすっていうのもいいかもしれないんですけど、うん、まあ、本当あのいろんなテーマであの視覚障害者いろんな角度からあの、うんうん、今日はねコロナのことを中心であのあれしてもらいましたけど、まあ、うん、白状をつく苦労だったりとかね、
うん、
あの全盲になって気持ちが楽になったとかね、
あの
こういうメンタルのことですとか、
はい、
あとそのパソコンでね道が開けたとか、あと、うん、あの一般の方ですと勇気を出して声かけてよかったとかね、うん、私たちあの当事者に声かけてよかったとか、うん、あのまた声をかけれなかったっていうのもあったりしますけど、う
ん、はい、
はい、
あるですね。
一番こう伝えたいのは、まあ、川柳を通じて世の中に視覚障害者を知っていただく、うん、ツールにしていただきたいってことですね。
なるほど、わかりました、
はい、ね、啓発であったりとかね、うん、気持ちのこととかね、
はい、
うん、頑張ってみようかな、なんか出てくるかな
拡大読書器なんかオオカムマイアイ、オオカムマイアイいいじゃないですかなんかわかんないけどね、皆様もね、ぜひぜひ、スタートするので1ヶ月間ちょっとあるんですね。
1ヶ月ですね、
2ヶ月間ですよ、あるんですね、
はい、
じゃあ、
は
い、あの大掃除をしながらとかね、年末忙しい時に、はい、もうなんやねみたいなもんでもね、視覚障害者大変なやつをいろいろあるかと思いますが、ぜひぜひ応募くださいませ。楽しみにしております、
はい、
皆さん、
はい、ということで神田さんどうも今日はありがとうございました。
あの本当にどうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。はい、ブレイクタイムです。
はい、
久々にですね、
武田さんの番ね、今日は
ローソンセレクトスナック菓子をね、ちょっとローソンに攻めに行ってきました。ローソンのお兄ちゃんにね、新しいスナック菓子ってないのって言って、ローソンのって言ったら出してくれたのが、
や、読めないですね、
読めないな
、はい、私言いましょうか、
はい、
マーラー火鍋味トルティーヤチップス。
そう、マーラーですね、麻婆豆腐みたいに辛い火鍋の味のするトルティーヤだそうです。もう一個ね、私買ってたの、もうすでに食べちゃったんですけど、
すいません、私今気がついた、はい、トルティーヤの意味が分かりません。
トルティーヤはトル、あ、そうなんですか。トルティーヤはトウモロコシの粉で作ったあの、
ああ
れですよ、
メキシコかなんかじゃない
ですよね。
ね、
皮で作ってあれですよって言って、あの餃子の皮みたいな、あのもうちょっとね大きいのに、
はいはいはい、
サンドイッチみたいにくるくるって野菜を巻いて食べたりとかね、
それが、うん、それがポテトチップスみたいになってるわけですね。
そうそうそうそう、ドリトスとかなんかそういうスナック菓子もなかったでしたっけね。あれもトルティーヤですよね、うん、きっとね。
わかりました
。それのマーラーだそうですよ。ちょっとパリパリうるさいからちょっと話してもう山口さんこれなんて読む
の、花の胡椒のし、ね、
あ、めっちゃバージョンの香りがしてますよ、めっちゃ。
山椒のようなもんですか？
え？
ホワジャオって。
そうそうそう、山椒の花山椒なんですけどね。
あ、そういうことか。と唐辛子の辛さが効いた。
もう何が面白いかってね、本当に台湾のね、あの お料理を思い出す香りがしますね。もうみんなこんな匂いしてたなと思って。
なんか程よいし、しびれを感じる。
あ、そういう、そういう香りですね。
鍋風味ですね。 しびれます。
もう香りからしてね、それですね。袋を開けた途端ファージャオ。すごいな。
これ辛いのが好きなの？
私別にね、まあね、でもね、最近辛いのがブームなんでしょうね。この私、あのお店のね、ローソンのお兄ちゃんに新しいのをちょうだいって言ったら、一つはこのね、トルティーヤの方と、もう一つはエビセンだったんですけど、そっち側もね、うん、マーラーだったんですよ。
そっち側マーラー好きとかなんとかいう T シャツでも着てい
った
んですか？
まあ、いや寒くなってきたから、やっぱり辛いものが食べたくなるのかしらね。
なるほど。
うん、それもね、あのなんていうかね、何味って言ったらそっち側の方はね、生姜醤油せんべいみたいな味でしたけどね、そっちはね。もうすぐ食べちゃいました。あれはね、うんうんうんうんうんうんうん、
何ですか？
しびれます。
あ、しびれますか。
うん、辛い。
食べたことないから、もう一つよくわからん。
あのね、
そうそうって言えないところがつらい。
辛い。山椒辛い。あのね、汗が出る。汗が出るぐらいね、ちょっとね、うん、汗出るね。
マーラーエビセンってやつも、
そうそう、マーラーエビセンがね、
ホームページに載ってました、
はい。結構そっち側の方はね、生姜効いてるなっていう感じだったんですけど、これはね、ワージャオです。ワージャオ。
赤田さんは辛いのは得意？
辛いのがゴムなんですね。
なんて、なんて言った
ら、はっきりしようがない。どうも辛いです。どうも辛いですよ。
で、結局どう言ったんですか？さっぱり分からなかった。
辛いのはどうもないです。
どうもない。あ、特別好きでもないけど、へっちゃらという意
味。へっちゃらです。わりかし。
鈍感
って。でもね、飲み込んだらね、頭から汗が出てきそうなね。結構ね。
聞いたことないな。
ビールですね、これは。これはビールです。
あ、そうですか。
うん。ワインはないです。焼酎もどうかな。ビールだね。
わかりました、うん。あ、そうそう。クラウドファンディングをしてた、あの、
はい、ビーチ君ママね、達成しましたね。うん、最終日をね。
よかったですね。
はい。
ね、放送出てもらった時はだいぶまだありましたけどね、達成目標まで。
うん、
よかったよかった。
ラストを待たずに達成して、うん、ですね、うん、行ってこないと
バリアフリーのクライムができるんですね。
見てない方のために申し上げるとね、バリアフリーのクライミングハウスをね、京田辺ですね、京田辺に今作ってらっしゃるね。でもより一層ユニバーサル化するためにフラファンで
ね
出資いただいてたのが達成しましたっていうことで、おめでとうございます。はい、
ちょっと何回か前の放送を聞いていただくと ね
浜の上さんの放送 で聞いてみてください。
はい、
もう一つ何か
あ
った
っけ。うん、そうそう、あのラジオ大阪の音の出る信号機を寄付するというチャリティーが始まりました。
うんうんうんうん、またね来てもらいたいですね。
うん、これ毎年やってずっとやってるんですよね。そ
う
です
ね、毎年やってるのがね、うん、今始まりましたよっていうことですね。はい、
はい、
じゃあ音楽はなんと薬師丸ひろ子さんもね、歌手になって40年なんだって。
へ
え。へえでしょ、歌手になってからだからね、うん、
2歳から始めたとしても42歳ね。
その前に女優やってたからね、女優やって歌手、
ね、1歳の時女優やってたんだ。
あれですよ、野生の照明からだからね。
うんうん、でも私最近この人テレビとかで見たら昔よりなんか歌が上手くなったような気するな。
最近ね、朝ドラで賛美歌を歌ってらっしゃったのもね、今結構、うん、素晴らしいということで話題になってるけども、40周年の薬師丸ひろ子さんの今日はダブルの悲劇からウーマン。
そばにいて窓のそばで
お役立ち情報です。
時々お役立ち情報ね、
はい、時々ね、
はい、
iPhone で約束忘れないカレンダ
ー、このカレンダー考えてたあれ。
カレンダーで、カレンダー機能、意外とですね、私あの iPhone の講習なんかをやっていますとですね、
うん、
カレンダー機能を使ってらっしゃらない方結構いらっしゃるんですね。
うん、
で、これ便利ですよとかって言うと、おおっていう感じなので、前もご紹介したかもしれないんですけれども、したかな、うん、どうかな
とりあえず
っていう感じなんですけど、
う
ん、
もう一回皆さんにご
紹介しようかねっていうことでね、うん、さてどういうふうにするんでしょうっていうことなんですけど、例えばですね、はい、皆さん手打ちしなくちゃいけないと思って大変だなっていうことをよく言われるんですけど、もうシリでバッチリできちゃうんですね。予定の追加も確認も、はい。
お、そうなんですか。
そうです、予定の追加、確認、キャンセル、全部いけちゃいます。はい、じゃあ今からですね、シリを使って予定を追加したいと思います。予定を追加。
予定の日時はいつですか？
1月15日10時から歯医者。
2022年1月15日の10時から11時までの予定を作成しました。件名は歯医者です。
はい、今歯医者という予定を入れました。で、後になるといつだっけ忘れちゃうんですよね。で、その時はまた Siri に聞きます。
おめ、おめ、
歯医者の予定はいつ？
2022年1月15日の予定は10時からです。
はい、こういうふうにね、
歯医者です、
言ってくれるんですね。15日の予定は歯医者ですよ。はい、で、また逆に、1月15日なんか予定が入ってたんだけど、何だったっけなっていう時はまた Siri に聞く。1月15日の予定は？
予定が1件あります。土曜日の10時に歯医者があります。
あ、そうか、午前中歯医者だったっていうことがちゃんと Siri が教えてくれるのでね、
うん、いいですね。
ということで、もう口で言ったら ね、登録できちゃうので楽ちんです。ぜひぜひ使ってください。
自分で入力してたら大変ですもんね。
そう、指で ね入力するのね、結構カレンダーの中でね、何時から何時までって選んで、日付を選んで、それでピッカーでね、時間を選んで、件名を入力してとかってされてる方多いと思うんですけど、Siri でやったらもう登録もキャンセルも確認もできるので、
うん、
ぜひお使いください。
これは使わない手はないですね。
うん、便利です。
うんうん、そうか、はい、多分ね、アンドロイドも似たようなことができると思いますよ。
うん、うん、
一回試してみていた。
そうです ね、手入力頑張ってる方ね、結構いらっしゃるんですけど、音声入力で一回試してみてください、今日はね、川柳の話でしたが、もう頭の中でもう五七五になってるのでね、うん、うまく喋らないと五七五でと思うとね、口が出てこないですね。難しいな。
で、はい、なんかね、五七五作る以上はなんか笑わせてやろうとか、
そうそう、
ほっこりさせてやろうとか、
そうそうそうそう、
余計なことを考えて、
そうそうそう、
苦ができない。
はい。うん、もううまくいくかな、エンディングみたいな感じですね。
そう
ですね。語が足りないの。
昔私がね、居酒屋さんでね、
はい、
一句ひねらないと飲ませてもらわない飲み屋さんにうっかり入ってしまいまして、初めて行ったのに、はい、
うん、
全く飲めなかったという。
あ、
笑えない話がありました。
笑えない、
川柳かけずに酒飲めずやな。
そうですね、川柳かけずに酒飲めずという山内さんでしたが、はい
はい、もう来週から何するんですか？
来週、うん、 来週
か、あの近々なんか予定あるんですか？
そうですね、あの急に寒くなってきましたけど、明日もねちょっと走りに行こうかなと思ってますよ、う
ん、自転車で。
そうそうそうそう、タンデム自転車で ね、 なるほどね、明日はね、はい、ちょっと紅葉の時期なので。
そうですよね、まだ
そう
実は
紅葉の、うん、花札のあの鹿の絵を撮りに行こうかなと思って、もみじと鹿とね、イノシカ町のあの鹿さんともみじの図をね撮りに行こうかなと思ってますよ。
なるほど、いいですね。
そう、それのバッグには、
でレタスは食べないって。も
う、そうそうそう、レタス怒られるからね、
もう春菊も食べないよっていうのね。そ
う、鹿、うん、も食べないらしいですね。今日ニュース番組でやってたんですけど、鹿って、うん、あの奈良市の鹿さんはもう崇められてるので、うん、当然手をかけないわけですよ、
はいはい、
奈良市を出ちゃうとね、うん、害獣になっちゃうんですよ ね、
そうね、多すぎて困ってるんですよ日本人
は。い、そう、それでね、あの取るんだけど食べないんですって、びっくりした私。
あ、そうですか。いや、もう最近は、うん、
食べるよね結構、
そういうのレストランもあるぐらいですけどね、
うん、食べないので、そういう食べ方をね、レシピとかなんかそういうレストランとかをやっているという人が今日テレビに出てて、え、食べないんだと思ってびっくりしちゃいましたが、
あれなんか美味しく食べるのにちょっと寝かしたりとかするみたいですね、
鹿を、
うん、鹿の肉
肉はね
肉をね、しか寝かしてもダメよ
はい、ぜひもうね、あのもみじと鹿の図を撮ってですね、あの BGM にはあの曲ですね、村尾サッチェさんの古都奈良の調べ。ああ、
なるほど、あの対策を、
はい、あのね歌いの中でもね、もみじ踏み分けなく鹿のって歌ってはるのでね、あれをかけながら鹿さんの絵を撮っていきたいと思います。
うん、いいですね、うん、私はもう野良騒ぎ仕事を冬の前の最後のそろそろじゃがいもですね、今度は、はい、じゃがいもの植え付けをします、
はい、やってください。皆さんの12月はどんな感じでスタートでしょうか。来週もまたお聞きいただければ嬉しいです。
はい、どうも今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、さよなら。